皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はエレミアがこのエドムに対して裁きを語ります。神様の徹底的な裁きが語られます。その中でもヤモメやミナシゴといったその弱い立場にあり、また本当に頼る術のない人たちを神様ご自身が守られるという神様の愛が表されています。またこのエドムがこの握りしめていた力、そういったものを徹底的に打ち砕く神様の、本当にこのどんなものも打ち砕くことのできる力強さがここに書かれています。今日もそこから神様の御声を共に聞いていきたいと思います。
エレミア書49章7節から22節。エドムについて万軍の主はこうおさられた。テマンにはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。デダンの住民よ、逃げよ、逃れよ、深く潜め。私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だ。ブドウを収穫する者たちがあなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さない。盗人は夜中に来るなら、彼らの気の済むまで荒らす。あなたのみなしごたちを見捨てよ。私が彼らを生きながらえさせる。あなたのやもめたちは私により頼まなければならない。まことに主はこうおさられる。見よ、あの杯を飲むように定められていない者もそれを飲まなければならない。あなただけが罰を逃れることができようか。罰を受けずには済まない。いや、あなたは必ずそれを飲まなければならない。岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ、あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は傲慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、私はそこから引き下ろす。主の見つけ。
今日まずこの聖書の箇所の中から第一番目に見たいことは、神様は徹底的に清くないものを滅ぼさなければならないお方です。これを見ると、この今日の箇所を見ると、エドムに対してこのお前にはもう知恵がないのか、そして岩の住処に住む者、丘の頂を占める者と書かれています。彼らがこの自分たちの知恵をこの本当に頼りにして、これが本当に素晴らしいものだ、よし、これによって生きよう、そしてそれによって本当に生きてきました。そしてその環境も岩の住処、そして丘の頂、要するにもう完全に要塞のような、このもうしっかりとしたこの守りの中にいるということを、要するにそれらにも完全に自分たちの守りを依存している、それを頼りに生きている、そのようなエドムに対して神様は、それはどこへ行ったのか、いわゆる神様の前にそれは何の役にも立たないと神様はおっしゃっています。神様は徹底的にどんなものも厭わず徹底的に滅ぼされます。十節を見ても、この餌を裸にし、その隠しどころをあらわにする、身を隠すこともできない。そしてまた、この収穫する者たち、ブドウを収穫する者たちにその戦士たちをなぞらえて、夜中に来るなら彼らの木の進むまで荒らし続ける。もう徹底的に根こそぎにこの性別するということです。これを読むと私たちは本当に恐ろしいなって、自分の本当にこの汚さや弱さを見て、僕も自分もそうなってしまったらどうしようと思ってしまうかもしれません。ところが私たちにはイエス様の血潮、イエス様の十字架によって私たちはそこから清められたので、もうそこに、その 神様の徹底的な裁きに遭うことがなくなりました。神様は徹底的に裁かれなければならないお方ですから、なおさら私たちの代わりにご自身の御子イエス様をお与えになった。神様がただ単にお前たちを許す、お前たちはいいよとなあなあにして許したのではなくて、この徹底的な裁きの中にあって、それをクリアするためには自分の一人子であるイエス様の命しかない。そしてそれを本当に心を痛めながら、もう体中が心が引き裂かれるようなその思いの中、私たちを愛するがゆえに投じてくださいました。私たちは今その恵みの中に、その愛の中に生きているものです。神様が徹底的に裁かれるお方、しかしその憐れみの恵みの中に私たちは生きているということを覚えたいと思います。この徹底的な神様の裁きを見るときに、神様を恐れ、この恐怖で恐れるのではなくて、本当にそこにある神様の深い恵みを私たちは黙想することができたらいいなと思います。私も皆さんも神様のその一人子を命、一人子の命をかけたその愛、それを私たちは受け取っています。今日も存分にそれを感じたいと思います。2つ目は、ここでこの徹底的な裁きの中にあっても神様が守られたものがあります。それはここで、みなしご、11節で、あなたのみなしごを見捨てよ、私が彼らを生きながらえさせる、あなたのやもめたちは私により頼まなければならない。神様はどんな時に、どんなことがあっても、どんな時にも、本当にこの寄る辺のない人、頼りにするものがない人、助けを求めようと思ってもその相手がいない人、それがまあ見ておられる皆さんかもしれませんし、私自身かもしれませんし、また私たちの周りにそのような本当にこの弱くて頼るところがない、そのような人がいるかもしれません。でも神様はそのような人に手を直接差し伸べてくださいます。今日私たちが同じように弱い、そのような立場の中にあったり、本当にこのもう頼りにするものがないような状況の中にあるなら、神様に祈り求めましょう。神様は何よりも優先してそこに手を差し伸べてくださるお方ですから、今日もそこに期待して神様に助けを祈り求めたいと思います。素直に神様に助けてくださいと祈り求めたいと思います。三つ目は、この神様が語ります。手間にはもう知恵がないのか。彼らが本当にこの頼りにしていたものが一切頼りにならなくなる、どうすればいいんでしょうか。神様に頼りましょう。私たちは今何に依存し、何を頼りに生きているでしょうか。自分の才能や能力、またこの自分にある知恵とか、そういったものでしょうか。また自分に与えられている環境、そういったものにを頼りにして生きているでしょうか。自分の心が今何に寄りかかって生きているのかを確認したいと思います。もしそれが神様以外のものであるならば、いつかそれは崩れていきます。なくなります。そしてそれよりも上のものが出てくることでしょう。その時私たちは失望するしかなくなります。神様に頼り、神様に依存していくなら、失望することは一切ありません。神様は必ず祈りに応えてくださる方ですから、神様に期待して歩んでいきたいと思います。神様を頼りにして、神様に助けを求めて、神様の徹底的な愛を覚えて今日一日歩めることをお祈りいたします。お祈りします。ハレルヤ。神様、あなたの本当にこの一人子を差し出す愛、徹底的に裁かなければならないからこそ、本当に純粋な命が必要であり、それを自ら投げ出してくださった神様、感謝いたします。それは本当にこの私のためであって、またこの TV を見ておられる方のためにあなたは命を差し出されました。今日このディボーション TV を見ておられる方々が、その 愛を本当に心で奥深く感じることができますように、またその思いを本当に黙想する時間を持つことができるように主を導いてください。また本当にあなたを頼り、あなたに頼って生きていくことができますように。今本当に助けを必要として、助けを求める先がないような、頼る術がない方々が本当にあなたの助けを、あなたの手を見ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。